ラジオです。建築ラジオの、南研究室、建築デザインレビューの、今回はですね A&U の2011年の7月号から作品を取り上げて、レビューしていきたいと思います。で今日出てもらうのは研究室の金井君と千秋君ということで、じゃあ2人とも一言ずつ自己紹介を、じゃあ金井君からお願いします。はい、
南研究室修士1年の金井です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ千秋
君。はい、南研究室4年の千秋宏之です。お願いします。
はい、まあ、千秋君たちはねこの間フランスっていうかヨーロッパの方に行ってて、
はい、
でコルビジェの建築をいろいろ見たりとかね、はい、バルセロナに行ったりしたんですけども、まあ、じゃあ今日はちょっと逆に千秋君から一言なんかその近況報告っていうかヨーロッパ旅行の話をちょっとしとく。どうですか。
はい、僕たちはまあ一応最初にスペインのバルセロナに行ってそこから、
うん、最初にバルセロナに行ったんだ。
はい、うん、に行ってそこで2泊して、うん、でそこからリヨンのラトゥエット修道院に行って、
うん、
そこで2泊しまして、その後は
修道院に泊まったんだね。
はい、でそこからニースまで行きまして、そこで1泊して、
うん、
でその次は、マルセイユまで行って、
うん、
でそこのにあるユニテ・ダビタシオンに1泊して、
うん、
でそこからまたパリに、3泊したという感じですね。
うん、なるほど。
はい、
まあ、なかなか濃密な旅をしたってことですよね。はい、うん、そうすると、まあ、それはいい経験になったと思うんだけど、はい、じゃあ金井君は何か言いたいことある？いきなりいきなり振っても困るか。
はい、
うん、じゃあまあ後でね。
そうですね。はい、
そしたらね今回はねこの A&U の中から、今回 A&U は、新たな機能可能性と OMA 香港っていうふうなその特集になってるんだけども、まあこれOMA のねレム・コーラスの作品とかも結構これなんか興味深いとか面白くて、例えば台北パフォーミングアーツセンターっていうのがこれまあ計画案だけど載ってるんですけどね、ちょうど僕は台湾に行った時に、まあレムがこれでコンペに取ったりとかしてね、非常にこう注目すべき作品だなというふうに思ったりしたんですけども、今回この中から、木造のですね教会作品を、取り上げたいと思いますね。チャージですよね。でこれがまあこっち結構読みにくいんですけど、フィンランドのユバスキラに、まあ建てられた木造の教会で、アンシ・ラッシラ、ラッシラ・ヒルビランミ・アーキテクツというふうになったグループが作った、クオッカラ教会、クオッカラ教会というものを取り上げたいと思いますね。でこれがですね、まあ、本当に教会として非常にこう何か優れた空間を作っているというふうにこう、まあ、見えるんですよね。まあ、写真なのでもちろんその全てのことを、ね、空間体験できるわけではないんですが、木造のですね、まあ、集成材を使った曲面のこう屋根で、礼拝堂が構成されていて、そこにですね、ひし形の、構造体がユニットとして張り巡されていて、まあ、ゆるくその鳥籠の中にいるかのような空間が、作られているんですね。でトップライトとスリットから、光が柔らかい光が落ちてきていて、でその、まあ、ライムストーン系のですねライムコートの、ちょっとこう白木っぽい感じのその仕上げとそれ家具が置かれていて、まあ、非常にこうなんか空間としていい感じの空間が出来上がってるなっていう、まあ、穏やかでその結構品のある上品な空間ができてるんですよね。でまあフィンランドといえばその、まあ、アルバアロとかですねまず思い浮かぶんですけども、まあ、アルトに限らず例えば僕の知ってる範囲でいうとそのユハレイビツカとかそれからレーマピエティラとかですね、まあ、フィンランドの人たちが作るその木質系の建築、は非常にこうまあそのインティメートでヒューマンな感じがするし、やっぱちょっとどっかここ心惹かれるところがこうあるんですよね。すごくこう気品のある空間を作ってるっていうか、まあ、そんな感じがするんですけども。じゃあまずそのこれをですね、まあ、金井君の方からちょっと見てもらうかな、はい、金井君の方から見てもらって少し感想を言ってみてもらえますか。
まあ、なんか僕最初にこれ見た時1ページ目 の、 このなんか光がもうトップライト巨大なトップライトからすごい 大量の光が刺すっていうのがすごい特徴的だなと思っていて、なんか教会って僕のイメージだと、まあ、薄暗い中になんか象徴的なスリットが開いていて光がなんか差し込むというか、そういうイメージがあったんですけど、なんかこれはもうなんかスポーツ競技場のような明るさというか、そんな感じはあってなんかすごい特徴的だなと思ったのと、あとフィンランドって雪も多いと思うし、まあなんか違うホームページとかでこの建物を見た時に雪に覆われているような写真があったんで、それなのになんかすごい軽やかな木の構造で、なんか日本でこれだけの巨大な木造建築を作ろうとしたらすごい修正材だとしても太い柱なり梁になったりすると思うんですけど、なんかはいこれだけ軽やかにこの巨大な空間を作っているのはなんかすごいことだなというのを印象に受けました。あとはなんかちょっとこの丸く切り取られた屋根というか、でこの建築の事務所というか、まあ、団体ですかね、の建築作品をまあ何個か見てみたんですけど、なんかこういう丸く屋根を切り取る作品が多くて、まあ、なんかこの後に続く作品にもその建築家たちの作品なんですけど、これもなんか屋根が丸く、屋根というか天井ですか、が丸く切り取られている作品になっているので、まあ、なんで丸く切り取られているのかちょっと、まあ、僕もちょっと分からないんですけど、そういう特徴があって、でもなんか写真を見たりする限りではすごい違う、普段感じるような屋根裏っていうか、構造の表しとは違うような空間が生まれていて魅力的だなというのは感じます、
なるほど、
はい、
そうだね。これなんか本当にものすごい光のシャワーっていうかさ、はい、ものすごくこうなんか光がね、さんさんと上から落ちてきてる感じがするし、本当に明るい、その、まあなんかこう公園のさ、なんていうかこう休憩所みたいなさ、なんかそういうふうな感じすらこうするよね。
はい、格子に当たった時の光が、ものすごく、なんか光が拡散してるというか、そういう感じがして、すごく綺麗で。
そうだね。
はい、
でこれ下のところはさ、一部はコンクリートで作られて、まあ、コンクリートがすごくこう肉厚が薄いんですけども、その部分はね少しこう白く塗られていて、まあ、それがすごくバランスがいいんですよね。これはね、色のバランスがさ、で家具とそれからコンクリート の仕上げと、それからその屋根の部分の、まあ、これ横目地で板張りになってるんですけども、それからひし形のそのフレーム、構造体のフレームっていうものが全然こう嫌みったらしくない形で折り重なっていて、空間としては非常にこうなんか上品な空間が出来上がっているし、でこの曲面の屋根と、それからその外から見た時の外壁のこういう何かこうキュービックな感じ、多面体で切り取られた感じっていうの対比がすごくはっきりしていて、まあそれがまた何かこう別世界に入るっていう感じをさ、より強調させてるんですよね。
そうですね。
そしたらなんか千秋君はどうですか、これ見て。
はい、僕はまあ第一印象としては、まあ、最初にこのまあ中の写真があるんですけど、まあ、ちょっと先を行くと、先を行くとっていうか、まあ、何ページかまあ中の写真があるんですけど、まあ、これを見てもなんかあんまり教会っぽくないというか、まあ、いい意味で教会っぽくないって思って、まあ、外観はっていうかファサードはどんな感じなんだろうと思ったら、まあ、なんかレンガ造りで結構硬いイメージで、中と内と外でなんか明暗というかはっきりしているなっていう印象がありましたね。であとなんか、まあ、窓の収まりとかもなんかしっかりしていて、まあ、なんかスマートでいいなと思いました。
そうだね。なんかこれさ、まあ、断面図ね、まあ、完全にはこれこの図面だけで読み取れないんですけど、断面図見ると屋根は非常にこう多面体で、結構曲線じゃなくてその直線だけでこう構成されていて、面でこう分割されてるんですよね、平面 でそれに対して屋根が曲面で構成されていて、その間の空間っていうのがバッファーゾーンとしてすごく大きく取られてるんですよね。だからこれがまあ通常でいうとその小屋裏の空間になるんだけども、 これあの図面を見るとその構造材のフレームが入っているので屋根をこうあの天井をこうなんか屋根から吊ってるのかあるいは構造的に緊結されているのかちょっとこれだけでは読み取れないんですがいずれにせよその部分によってその内部の空間と外部の空間というものを完全に切り分けているんですよね、うん、反転するというかこれはねあの例えばアルバアルトの建築でも結構こういうことをやられているんですよあるいはそのヨン・ウッツォンヨン・ウッツォンというのはあのシドニーのオペラハウスの設計者なんですけどもあのそれはケネス・フランプトンがテクノトニック・カルチャーという本の中でもあの言っているんですけども要するにその構造とねそれから空間と表現というものが非常にこう複雑な形で内混ぜになってあの構造イコール表現ではない場合ももちろんあるわけですよねで要するにさコルビュジェの建築っていうのはさあたかも風船を膨らますかのように内部空間がそのまま外部の表現に、反映されてるっていうふうなものが結構あったりするんですがこの建築の場合は内部のその空間と外部のその建築のエクステリアの表情っていうものが、まあ、全然違うわけですよでこれはね実はあの去年まで国士舘大学で教えられてた伊藤哲夫先生が翻訳されているアドルフ・ロースの装飾と犯罪、まあ、あるいは装飾と罪悪っていうふうな訳され方もしてますがその中でアドルフ・ロースがその住宅はね内部の空間と外部っていうのは別だとで外部はまあいわば仮面をつけている状態 でそれに対して内部っていうのは非常に親密な空間があればいいんだみたいな話をしていてねまさにこれはさ外部はちょっとこう仮面のように見えるんだよね甲羅っていうか、うん、本当にこう兜のような非常に硬い表情をしていて、まあ、これ同伴仕上げなんですがそれに対してその内部はすごくこうあたかもこうなんていうのかな住宅の空間の延長のような住宅の大きな今のような空間にも見えるというかね、まあ、そういう意味ではさこの建築がやっぱこう引き返しちゃったんですよね、うん、いやさ君らも確かにこの作品ね今話聞いてよく見てるなと思うよで僕はさあの教会の設計にね、まあ、多少こう関わりかけたことはまあ何度かあるんですよあるんですけども皆さんその教会っていうことをさ考えた場合にさどうですか例えばさこの間あの国士舘大学に安藤忠夫さんがね来て講演会してくれましたけど、はい、安藤さんは結構あの教会を設計されてるんですよ水の教会とか光の教会とか風の教会とかさ僕もいくつか見に行きましたがで教会っていうのはさ、まあ、おそらくクリスチャンでなければもちろん馴染みはないと思うんですが僕もクリスチャンじゃないですけどね教会っていう建築に対してあの皆さんはさどういうイメージを持ちますか金子どうですか教会建築なんか見たことある
教会はまあ見たことあるですけど、まあ、入ったこととかもほぼないっていう感じはあって空間体験的にはほぼなしっていうのが僕の今までの経験なんですけど
あそうなの
そうですね多分はい
えなんかさ例えばさ授業とかでさ国広ジョージ先生がやってる授業とかさいろんなそういうのでさ、
はい、
教会見に行ったりしたことないの
教会はなかったですねはい
あそうなんだ
だからなんか映画の中でのそういう教会のイメージとかそういうものだけになってしまいます、
うんうん、いや昔さなんかさあの競争曲っていうさテレビドラマがあってさその主人公がさあの木村拓哉だったねあのキムタク でその、まあ、恋人役が宮沢りえでさ、うん、でなんかそのライバルがね、田村正和で要するに建築家なんですよ主人公は建築家だから、うん、木村拓哉がその若手建築家っていう設定 でそれに対してその、まあ、もう有名建築家 その、まあ、あの役が田村正和 で、まあ、これからその木村拓哉が建築家として頑張っていくみたいなね、まあ、そういう設定だったんですよで木村拓哉のデビュー作が教会っていうそのなんか設定だったんだね、うん、でそれを実際に設計してるのは牧文子さんだったんだよ、うん、牧さんが東京キリスト教の教会っていうのを設計してて僕もそれ見に行って本当すごく良かったんですけどあのそれを木村拓哉が設計したっていうねあのそういう設定になってたんですね、まあ、だから教会っていうのは非常にさ荘厳で静謐でさあの、まあ、厳かな空間だからあの、まあ、建築家にとってはねその空間っていうことを考えさせる上ではすごく重要な、まあ、こうビルディングタイプなんですよね、うんうんまあ、千秋はさちょうどまさにそのラトレットの修道院にこの間行ってさ、
はい、
まさにこう泊まってきたしね、
はい、
その礼拝堂の空間を見てきたと思うんだけど、はい、その時の その空間体験ってどうだったの
そうですね、あの僕は、まあ、一度しか入っていないんですけど、その礼拝堂には、
うん、
まあまあ、初めてそういうなんか礼拝堂というところに入ったんですけど、まあ、初めて入った印象としては、まあ、ちょっと、まあ、空間的になんかそんな明るくなく、まあ、そう空間的になんか静かというか、まあ、そういうなんかしんみりとしたイメージだったんですけど、まあ、なんかそのこの建築を見ると、まあ、光もなんかいっぱい採光も入っていて、そんな静かという印象はそんななかったですね。
ああ、
は
い、そうだね、
はい、
うん、でもコルビシェが作ってる礼拝堂なんてまさにさ、まあ、フェルミニの教会は違うかもしんないけど、ラトレと修道院なんかは本当に真っ黒な空間の中にスリットでさ、はい、劇的に光が入るみたいな感じちょっとあるんじゃない。そういう意味ではこのなんか教会とはちょっと違うかなと思う、
はい、
うん、そういう意味ではだからさっきさ、あの金井君が話をしてたような、あの最初に言ってたような空間こそがまさにね、教会の空間っていうか、真っ暗の中にさスリットで少しだけ光が入るとかさ、あの、まあ、暗くすることによって別世界への入り口みたいなものを空間的に表現するっていうか、まあ、そんなとこあるのかなと思うけどね、うん、
この建築はなんかファサードがすごい硬くて暗い感じはするんで、うん、まあ、中が明るければ、
うん、
その対比で別世界っていうのを言い方もできるかなっていう、
うん、そうだね、はい、それはそうだね。逆になんか変な言い方だけど、外の方が暗いっていうか、
そうですね、
外が結構こう真っ暗な感じっていうか、真っ黒な感じだから、中の方こそが外みたいなさ、
はい、
そういうイメージってあるよね、うんうん、まあ、そういう意味でも結構これ面白いと思うし、本当になんかさ、僕はますますこういうの見るとさ、本当に建築を作りたいなと思うし、こういう建築を作れる人たち、これに携われる人たちは幸せなんだろうなっていうふうにこう思いますけどね、
うん、
いや僕もなんかさ、あの独立したばっかりの頃にさ、あの知り合いの知り合いでね、牧師さんがいて、あの、まあ、教会作るからちょっと相談乗ってくれっていうふうなことを言われたことがあってね、まあ、結局、まあ、あの、まあ、僕が設計することにはもちろんならなかったんですけども、まあ、その時に結構いろいろ調べたりとか、あの教会をいくつか見に行ったりして、まあ、勉強したんですよね。で、あの池部清さんっていうさ建築家がさ、あの国分寺にね、プロテスタントの教会を作ってて、まあ、非常にこう規律前の簡素なシンプルな教会なんですけども、まあ、それもすごく良くてね、まあ、行ってあの牧師さんに見せてもらったりもしたんですけども、 あの、まあ、あとは安藤忠雄さんの教会とかね、まあ、いくつか見ましたよ僕は。あとはアントニン・レモノがあの作っているそのいくつか教会がいろいろあってね、東京女子大とかいくつかあるんですけども、それからあとはそのポルトガルに行った時にアルバロ・シスターが設計した教会があって、まあ、それは白い抽象的な本当にモダニズム系の建築なんですけども、すごく空間が良かったね、うん、まさに心洗われるっていうところがあるし、もっと遡って言うとさ、例えば千秋君たちが今回さパリでノートルダムのね礼拝堂とか行きましたけど、はい、まあ、ゴシック建築とか要するにそのヨーロッパの古い建築の中においてはさ、教会的な空間っていうのもたくさんあるからね、うん、まあ、そういうこう何かこう、まあ、自分を振り返るっていうか、自分と世界との関わり方をその考えさせるための空間としては、教会っていうのは相変わらず、まあ、非常にこう特殊であり重要な空間なんだろうなっていうふうにこう思いますけどね。やっぱりね、あの所詮建築、されど建築、あるいはそれをもうちょっと言い換えると、所詮空間、されど空間って、要するにさ、建築空間を体験したってさ、お腹いっぱいにはなんないよ。ね。その物を食べてるわけじゃない。ね、でさ、例えば人間それぞれさ、いろんな悩み事を抱えてね、みんなきっとはそうなの誰だってあるじゃん。いろんな事情があったりとかさ、なんか体の調子が悪いとかさ、そういうさ建築を見てさ、ね、空間体験したからってそれがさ劇的に急に良くなるとかってなんないよ、医者じゃないから。だけど大きな目で見たらそれはあると思うんだよね。大きな目で見たらその空間を体験することによってその人間が治癒されていくっていうかね、つまり治っていく、そのあたかも病気が治っていくかのように何かが良くなっていくとか、そのそういうことっていうのはやっぱあると思うんだよね、うん、だからさ僕はさ、いや今日ね実はその国広ジョージ先生とね、その丸山博先生があの今日授業で来てたからちょっとお話をしててね、 あのフィリップ・ジョンソンっていう人がいたわけですよ。フィリップ・ジョンソンっていうのはね、そのまあ20世紀の建築界における黒幕ですよ、フィクサー、要するにこう、まあ、ゴッドファーザーみたいな人で、フィリップ・ジョンソンこそがその世界の建築界を動かしたと言っても過言ではないんですけども、フィリップ・ジョンソンってすっごい長生きしたんだよ。あの、まあ、100歳ぐらいまで生きたっていうかね。でもうあの90歳過ぎてもまだ活動してるっていうか、そんな人だったの。それでさ、フィリップ・ジョンソンがあの日本に来た時に、国広ジョージ先生とそれからその丸山先生があの応対をしたらしいんだけど、その時に93歳だったらしい。その時でも元気だったらしいんだよ。すごいよね。だって日本にわざわざ来たんだよ、アメリカから。ほんとすごいなと思ってさ。でね、なんていうのかな、まあそれはちょっと話がずれるんですけど、建築っていうのは長い目で見たら人間を包み込むことによって、そのなんていうかこう人間を治癒する力がきっとあるんじゃないかなと思うんだよね。だからこそ建築って重要っていうかさ、うん、要するにさ、注射を打ったり薬を飲んだり何かを食べたりするわけじゃない。だから直接的に例えばね、まあ、癌であったりする人がその空間を訪れたからといってさ、劇的に急に変わるってことはまあおそらくないよ、うん、それになんかこう空腹である人たちがそこに入ったからといってさ、急にお腹いっぱいになるわけでもないし、さまざまな深刻な悩み事を抱えている人たちがさ、その建築を訪れたからといって急に何かね、そういった悩み事が解決されるってことだってまあ絶対ないだろう、ないよ。だけども大きな目で見たら、あのそういった治癒のそのね次元っていうのは建築にはあると思うね、うん、僕はあると思う。僕は自分がささやかながらそれを感じることはもちろんあるし、まあ設計者としてそういった側面に立ち会ってきたこともあるし、だからなんかそういう意味ではその教会っていうのは病院ではないけども、まあ人間を癒しあるその方向に導くっていう意味では、まあ別に僕はクリスチャンじゃないですけどね、だけどもなんか空間の力っていうものを最も感じさせるビルディングタイプの一つなのかなっていうふうにも思うね。まあ希望を与えるっていうかさ、うん、君たちは何か宗教はありますか？ない。
多分ないと思います。気にしたことはないですね。はい。
そうするとやっぱりまあ教会っていう空間には馴染みがあんまりないかな。
そうですね。うん、でもなんか確か僕群馬県の安中市ってところ出身なんですけど、うんうん、安中教会っていうのが日本で最初の確か教会って言われた気がするんですけど。
え、それ誰かなんか建築家設計してるの？
建築家はよくわからないんですけど、なんかそのキリスト教みたいなのを持ってきたのが新島城って人、うん、でなんか日本で最初の教会がその地元に立ってるっていう、今でもあるみたい。
あ、そうなんだ。
はい、それはなんか聞いたことがあります。あ、はい、
なるほどね。千秋君はどう？
そうですね、僕もそんな教会は、まあ、あんまり関わりないですね。はい。
でもさ、例えばまあ教会はね、ちょっとその西洋の文脈だけど、ヨーロッパの文脈だけど、まあお寺とか神社っていうのは何かしらみんな訪れてるからね。
あ、そうですね。
うん。なんかあの古建築のツアーとかでも僕ら授業でまあ行きますけど、その古いお堂とか、まあそのそれこそ東大寺とかね、法隆寺も含めてさ、そういうその巨大な空間がもたらすさ、荘厳な雰囲気っていうものに関しては、まあ同じ部分もあるのかなっていうふうに思うよ。自分のこう我を忘れるっていうかね、うん、いや本当さ、なんかこう、まあ、僕は皆さんよりもちょっとだけ長く生きてるから、まあ、正直なこと言うとさ、やっぱりみんなは考えない。僕はまあ僕のね、まあ、僕よりももちろんその人生における大先輩たくさんいますけど、伊藤先生はそうですけど、やっぱり死っていうことはね、まあ、正直考えますよ。考える、うん、まあ、自分はその死ぬかもしれないなっていうふうなことはやっぱりこう視野には入ってくるし、あのまあ、その延長で宗教ということも、まあ、自分がどっかの宗教に属してなくても考えるしね。だからなんかこう、まあ、空間を体験するとか、まあ、建築を体験するっていうふうなことは、まあ、自分のこう人生と向き合うっていうふうなことの延長で言うと、まあ、何かしらその死とか生とかね、そういったことと日々向き合ってるんだなっていうような側面も、まあ、あるのかなっていうふうには思うわ。まあ、ということでね、ちょっと話がかなり大きくなってしまったんですけども、はい、まあじゃあね、まあ、さっき近況報告もしましたけど、まあ君らもね、またなんか、いつラジオに出るかもわかんないし、はい、せっかくだから最後一言さ、なんか言いたいことがあったり、コメントがあったりしたらさ、一言言って、 終わりっていうことにしましょうかね。じゃあまあ金井君どうですか。
まあ僕は南研究室に3年生の時からいて、
そうだ、金井とはだから結構長いこと付き合ってる
よ、はい、そうですね、いろんなプロジェクトとかにも関わらせてもらってすごい充実した3年間、まあ2年ちょいなんですけど過ごさせてもらっていて、まあ南研の中でやってるのもすごい楽しいんですけど、なんかプロジェクトをどんどん拡大して、なんかこのラジオを聞いてる皆さんにもなんか南研のプロジェクトをなんかそういう公開したりとか一緒にやっていけるっていう機会もなんか多少作ってはいるんですけど、まあなかなか広まんなかったりとかしているんで、そういうプロジェクトがあったらぜひ参加してもらって、なんかこの建築系ラジオ聞いてるのと聞いてる人となんか僕たち配信してる方との関わりが持てたら、これからもっといい建築の勉強してる時間を過ごせるかなって思うので、よろしくお願いいたします。
さすが陰性の発言だね。いやなんかさ、今あの金井君たちもさ UIA のさ建築女子店のさ展覧会一緒にさあのやってんだけどさ、あれ結構あの研究室以外の人たちがスタッフで割と参加してくれてるんですよね、はい、あの理科大の片田さんとか、あと東工大今行ってる中村有沙さんとか、何人か今回あのきっかけにして、はい、あの参加してきてくれてる人たちが何人かいて、そういう人たちも含めてあのミーティングをしたりしてて、まあ、それはそれで結構ね交流になって意味あるかなと思うんだよね、いいんじゃないですか。まあそうだよね、金井はだからまあなマラソンも一緒に走ったしな、いろいろ
そうです、
まあ、考えてみたらいろいろこうなやってるわな、はい、な、うん、じゃあ千秋君はどうですか。
いや僕はまあ今回行ってきたフランスの旅の感想を、まあ、僕はまああの海外に行ったのもは初めてだったんで、ま
あ、そうだ、
あんまり
そうだったのか、
結構はい行く前までちょっと不安だったんですけど、まあ、行ったら行ったで、まあ、なんとか なったんで、まあ、よかったんですけど、まあ、いろいろな建築を見て、まあ、ラトゥーレット修道院とかユニテーラピタションとか、まあ、行ってもらえて、まあ、貴重な体験がいろいろできて、まあ、今後、まあ、自分が建築とかに関わっていく時に、まあ、そういう海外の旅とかを経験をまあ思い出して、あこういう建築あったんだなとか、そういうところそういうことを思い出したりして建築に関わっていけたらなと思いますし、そうですね、はい、そんなところですね、はい。
そしたらさ、初めての海外の旅がコルジュの旅だったってことだな。
はい。
それでラトレットとかユニティに泊まったっていうのは結構強烈だったね。
はい。贅沢でした。
まあそれは良かったね。
はい。
そしたらね、まあ、みんなもまあ引き続きいろいろね頑張っていろいろ勉強してやってください、
はい
ね、じゃあ今回の収録はこのぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。